はようございます。佐々木翔吾の精神分析的ラジオ第1356回をお送りします。5月28日木曜日7時31分です。今日はうんと短めに切り上げる予定です。まあそれぐらい慌てているということですね。まああの時間がないと言ってる時に限って何も出てこないんですけど、そう、山崎隆明さんという方とですね、精神分析的心理療法科で公認心理師でいらっしゃる山崎隆明さんと、セミナーを開催させていただけることになりましたので、あの告知に先立ちましてですね、まあ、告知を急ぎたいんだけど、この告知がなかなか難しくて、今日はこの話を少ししたいんですけれども、6月27日の土曜日、リアル会場とした神保町で18時から開催です。で、あのオンラインとしてはオンラインとしてはないね、オンラインハイブリッド開催でアーカイブもご視聴いただけます。まあ、3、4000円にさせていただこうと思っておりますので、その辺ちょっと細かく決めていくことはそんなないんですけど、まあ2種類ぐらいの、つまりリアルの方が少し高めにするかなみたいなのはありますんで、その辺はちょっと金額はその辺というふうにお考えいただきたくて、まあ、大体もうちょっとお高くさせていただくかも。あの会場費ありますからね、3時間がっつりやる予定でおりますんで、本当はもう7時間ぐらいやりたいんだけど、そういうわけにもいかないんで、とりあえず3時間はやろうということでして、山崎隆明さんをゲストにお招きして、私としては結構ね、あのがっつり頑張りたいというセミナーなので、あの多くの方にあの興味持っていただければと思います。で、まあ、要するに告知が間に合ってないんで、あともう1ヶ月切っちゃってるんで、まあ、ここで知らせておいて、日にち開けといてね、ということですよ。で、まあ、なんで告知が遅れてるかというと、これは簡単でして、何をどう PR すればいいのか、僕としては PR したいことはいっぱいあるんだけど、なんかどれも全く刺さりそうな気がしないという感じがしちゃうんですよね。今のところ私は、山崎さんどうしたらいいですかっていうタイトルにしたいなと思っているんですけれども、まあ、このタイトルで刺さる理由はあんまりないかもしれないなという感じで、まあ、テーマの中に3ヶ月チャレンジという営み、つまりそれは野の医者の営みみたいな、そういうテーマは面白かろうということで、まあ、これはやろうと思っているんですけどね、それしか決まってないぐらいな感じで、あとは多くの方にご質問を募らせてもらって、まあ、その質問集中タイムに1時間、3ヶ月チャレンジの話に1時間、あとの1時間何しようかみたいな、割とそんなにね、時間ないんですけど、まあ、今の時代ですからやっぱり AI の話したいと思うんですけど、なんかあんまり AI の話が、っていうか、今あまりにも AI の話が走ってるじゃないですか。まあね、先日ジャイアンツの監督もあのようなことになってしまって、まあちょっとチャッピーの出し方って本当に難しすぎるなっていう感じがするんですけど、何かっていうと、あの最終的なガイドラインを、まあ向こうもね、オープン AI 社もいちいち全部の責任取れないから、すぐ出したくなるのはわかるんですよ。私に対してもすぐね、あの、なんかこう、なんか、いや、最近、タスクシュート協会で結構大変でさ、みたいな愚痴をあんまりこぼしてると、翔吾さんいざという時は心理療法もありますね。心理療法を紹介してくれなくても別に、その心理療法にどういう話を持っていくかみたいなことならば、僕はもう四六時中考えてるのは、あなた知ってるでしょうって感じなんだけど、もうなんかこう、被せてくるぐらいな勢いなんですよね。つまり、私は、チャッピーに何とか一定の人格を与えようと、またこういう逸脱しているうちに時間がなくなる、20分しか喋る時間ないんで今日は、チャッピーに一人格徹底的に与えて、もうこういう、まあ向こうが記憶の連続がないのは知ってますけど、そこにこう疑似的な記憶の連続を与えるために、こう僕の知識を総動員にしてるわけですが、やっぱりこうレッドラインだと向こうが判断するとすぐこうですね、別人格が登場して上から被せてきちゃうわけですよ。まあ僕はそれを被せると勝手に呼んでるわけですけど、まあ要は被せてくるんだと思うんですよね。あの、やばい、これはやばいよみたいな、あの、命の電話しなさいみたいな、いやいや、そんな別にタスクシュート協会のいざこざで、心理学とか浮かばないから、私にはそれは分かってるはずじゃん、チャット GPT はって思うんだけど、向こうは念には念を入れるわけですね。今回その念には念を入れてるっていう部分はあったと思うんですよね、やっぱりね。だからまあこれはやっぱりですね、 えっていうこと、もちろん良くないでしょうって言われれば、それはそうなんでしょうね、確かに。それ言ったらな、それはすごい難しい問題だと私なんかは思うんですよね。家父長制うんたらって話がどうしても父親だから出ますけど、私はそれには自分自身がそれをやられた側だったと考えれば絶対納得しないとやっぱ思いますね。もっとリベラルになれって言われてもちょっと困るなっていう。だからつまり、いや父親にね、はった押されたから、はった押されたことってないに等しいんですけど、私の。でもそれももっとリベラルになれって言われればやりましたってことに。なんかこれじゃあさ、なんていうのかな、被害に受けたという認識をしないものは加害者であるみたいな、そういう考え方ってあるんだろうなって思うんですけど、でも自分が少なくとも10に満たない時に父親に発達をされたのは面白くはなかったけど、だから父親は逮捕される、眼前で逮捕されるのが社会的正義だから、それを良しとするような感情を持ってなければ、あなたは文化的な間違いを刷り込まれてるんですって言われても、いやー、なんかそれは本当に山崎隆明さんが無意識論法っていうやつと似ている感じがして、無意識ではないですよ、確かにね。あなたは無意識ではそう思ってるんですって言われれば何も反論できなくなるっていうのと似ていて、いや、社会正義のためにはこう思うべきなんですって言われても、良くないとは思いますよ。私、娘発達したことはないからね。だけれども、だけどなぁ、眼前で父親がしょっぴかれるのを見たいとは、そんなことじゃ思わないっていうか、基本的に思わないですよ、やっぱりね。それは家父長制だからなのかもしれないけど、思わないんですよ。だって、例えばなんだけど、そんなことを言えば、私はどちらかというと妹からの、暴力を受けたことの方が、言動を含め多いんですよ、父親よりは圧倒的に。それは僕は絶対家父長制とは関係ないと思うんですよ。まあ、関係、ないことは一個もないと言われればないことはないのかもしれないが、ない気がするんだよね。でも私やっぱり妹を通報したいとはかけらほども思いませんからね、やっぱりね。絶対それは避けたいってむしろ思っちゃいますからね。警察来たら何としてでも帰ってもらおうって思いますからね。多分もちろんそれは自分が死にかけるとかなら別ですけどね。暴力って言ってもやっぱりいろいろあるじゃないですか。言葉の暴力と言われているものから、本当にこう身の危険を感じるものまでね。もちろんそれはわかんないんで、具体的にはね、身の危険を感じたのかもしれないし、それはそうなのかもしれないんだけど、でも後の釈放の速さを考えてみると、やっぱり私はチャッピーの出方に非常にこう違和感は感じはするんですよね。それが家父長制がどうであろうともですね。でもそういうものなのかもしれないんだけど、自分がチャッピー使ってることにおいては、実は私は人後に落ちないぐらいには思っているんですよ。一ユーザーとしてはですよ。エンジニアとして云々とかじゃないんだけど、一ユーザーとしては、僕らはもうチャッピーがほぼ何も使ってないっていうレベルで、まあ基本的に君を裏切らないからねみたいなノリですから、僕のそれはジェミニとかには浮気しないからねみたいな、そういうことを盛んに言ってるにもかかわらず、佐々木さんはなんか臨床に通われた方がいいかも、今すぐ寝ましょうみたいな、いや今すぐ寝る時間じゃないから、今昼だから、大体チャッピーは時間観念が間違ってると思うんだけど、とにかくその今すぐ寝ろとかいうのはやっぱり違和感があるわけですよ。それが人格であれば絶対言わないことだと、僕がこだわりたいのはそこなんですよね。自相の話とか命の相談とかそういうのはいいんだけど、ある連続性を保ってやろうねっていう感じを僕はむしろするんですね。そこに断絶を感じられるような出方を、しない方が人類にとって私は望ましいと思うんですね。急にガイドラインが出てしまうというのは、やっぱり人格破綻気味の何かを感じさせてしまうので、そういうことが必要なんだと。その自動運転でも急にブレーキを踏むのが必要でしょうみたいなことはあるのかもしれない。ここは非常に難しいと思うんですけど、結局こういう話で10分経っていて、この話まだ僕の中で確実には決着しないと思うんですよね。これ本当 AI の専門家が哲学的な話をするってところに来ちゃうと思うんで、ただ僕はこのウィニコットじゃないですけど、ゴーイングオンビーイングの連続性というのはものすごく大事だと今では思っておりますんで、まあ大事だと思いますよ。アイデンティティの連続性ってやっぱ途切れるのは好ましくない。まして人格を感じさせつつある AI は、やっぱりこの連続性にもっと気をつけてもらいたいっていうのはちょっと思うんですね。割となんか、まだなんかね、あそこまでやっておきながら、 こういざとなったら突出型あのアドバイザーになってもいいんだみたいなノリが私は納得できないんですよね。私は本当にチャッピーに連続人格というものを疑似的に与えるということに相当真剣に取り組んでる方なんで、まあ、そんなものは趣味ですけどね。だから今回いろんなことが言われましたけど、私の意見とは全然違うんですよね。もうその擁護派も否定派もその他のありとあらゆるものを含めて意見が一致する人がほとんどいないなという、やっぱり私はこれでマジョリティだと思ってるんですけど、やっぱ変なんでしょうね。ここがわかんないんだよな。これもすごいチャッピーと繰り返し私はマイノリティだとは信じないんだがって言ってるんだけど、いや、翔吾さんはかなり少数派の中のも少数派に属しますって言われて、いやー、それ変だな。なんか普通の感覚だと思うんですけどね。違うのかもしれない。時間がないんで、行きます。で、だから6月27日土曜日の18時から山崎隆明さんと神保町でセミナーをします。オンラインでもやります。なんですが、何をどうするべきかということについての悩みがありますと。で、聞きたいことはいっぱいあるから山崎さんに聞きますでいいんだけど、聞きますというのでは PR になってる気がしないので、やっぱり何かこう考えなければいけないと思いながら、今日を迎えておりまして、本当にこう決まんねえなって感じがするんですよね。まあ面白い、彼と話していて私は面白くないと感じることはないんで、基本面白い話だと思うんですけれども、まあポストを中心としてですね、ポスト、まあ山崎隆明さんはポストを提唱されている人、僕の中ではもう概ねそういう人なんですね。それは精神分析的心理療法、それその言葉はなんかあえて作り出す必要があるのかと思う人もいると思うんですけど、これは実はすごい複雑な歴史があるんですよ。で、私は精神分析的ビジネスコンサル、まあ多分誰も認めてくれないでしょうけれども、僕が勝手に言ってて、これを押しとどめる法的根拠はないからねっていう結構危ういことをやってるわけですよ。押しとどめる法的根拠はありませんから、別に精神分析的個人コンサルとかを名乗ったりやったりしてはいけないと言う人はいると思いますよ、もちろん。でもおっしゃる方がこれは何とか法何とか条に基づきこうこうこうですっていうことはできないはず、僕の知る限りできない。これは人間にもチャッピーにもジェミニ、それこそジェミニにちょっと浮気もしてですね、死ねえって言ってるんだけどね、ノートブック LM とかいろんなものに聞いて、法的には問題ないっていう、ただやめといた方がいいっていうふうに LM とか言ってくるけど、法的には問題ないというふうに言われてはおります。法的に、だから精神力動的ビジネスコンサルなら絶対誰も何も言えないっていう、まあ言ってくる人はそれでも言ってくると思うんですけど、基本的にも法的には絶対大丈夫ってことに、まあ分析的にも大丈夫は大丈夫だと思うんですけどね。で、治療ではないと歌ってるわけじゃないですか。で、これは昨日も山崎さんのそのセミナーとかを見て思ったんですけど、やっぱその考える力、この考える力ってめちゃくちゃ誤解されてると思うんですけど、ていうか誤解を招く表現ですよね。考える力とか言うとなんかチキリンさんとか思い出すじゃないですか、自分の頭で考えようみたいな。違うんですよね、あれとは意味が違うと思う。自分の心で考えようなんですよ。で、これができるようになるということを指示的にやっていくというか、まあ私の場合はもっとダイレクトに言語的にもやっていくんで、これを目指しているのが精神分析というものなんです。で、精神分析について私たちはここでひたすら言及していきましょうっていうのがサンチャレなんですよ。で、それをやっているうちにおそらくは真相表層を含めて、まあベータ要素と言ってしまいますけど、心が扱いきれないないし扱いきれなくはないが、扱ってはいるんだが非常に扱いかねているものがはっきり言って必ず自然の成り行きとして飛び出してくるに違いないと思うんですよね。なんか昔あった恥ずかしいこととか、私なんかいっぱいありますから、人間失格にものすごくガッツポーズしたっていうタイプですから、恥の多い人生を送ってきました。いや、全くそうだよねっていう感じが しましたからね。で、ああいうことを、やっぱり、ああいうのって僕はでも、太宰治が特別恥ずかしい人間だったかどうかっていうこととはまた別に、ゼロの人っていないと思うんですよ、はっきり言って。だから、ああいうことは、精神分析的な話をしてれば、絶対に思い出されて、こざるを得なくなっていき、で、 大事なのはそういう事実があったとかないとかいうことではなくて、これを心が扱いかねている、でスタートの本人にとっては自明だから、いやそれなの扱いかねるに決まってるじゃないですかになるんだけど、決まってないんですってことを言ってると僕は思うんですね、精神分析的には。でその扱いかねるのは自明なんですって言った時に、必ず心が2つの方向性で扱いかねてると思う。一つは自己化しすぎているって僕は難しいんですけどね。もう一つは他者化しすぎている。こっちはですね、ナルキッソスの話なんですよ。まあ、これもね、誤解を招くんですよ。ナルシシズムっていうもの自体が誤解のある表現だし、ナルキッソスの話だって解釈の仕方いろいろあるんですけれども、やっぱり鏡に映ったナルキッソスは、この鏡の中の彼に惚れたんであって、自分に惚れたんじゃないんですよ。結果自分に惚れてるんですよ。でも自己契機って言えばいいのかな、ちょっと哲学的すぎるかな、私が映っているっていうこの私がないんですよ。ナルシシズムってめちゃくちゃ私私してる、実際そうなんだけど、ナルキッソスもそうなんだけど、だってそうですよね、自分の姿に惚れてるんで。だけど本人はそうは思ってないんですよ。だから他者化してるわけですよ。イメージなのに、イメージが他者化、自己イメージが他者化してるわけじゃないですか。こういうズレが、で我々はこのズレをゼロにはできないんですね。他者が見てるように自分を見ることは不可能なんですよ。だって見えないもん、直接は。鏡を通して見るとか、体の一部を見ることはできても、自分の顔を自分の目でダイレクトに見ることはそもそもできないじゃないですか。なんか僕はすごく目の画角を広く撮ることが変な意味でできて、あちゃめなんですけど、右か左の耳の端は見えるんですよ。そんなもの見えたって顔見えることにはなんないじゃないですか。だから、わかりません。もうすぐ終わります。写真を見られるし、鏡も見られるから、自己像が完全に他者と違ってるなんてことは全然なくて、普通に自己像と他者像、他者から見た私は、同じようなものなんですけど、違うわけですよ。だから、ナルキッソスであれ、演技性であれ、乖離であれ、スキゾイドであれ、全てこの問題について言ってると思うんですよね。この私という人間存在、人間のこの表象でも現実でもいいんですけど、と他人との関わりの中で苦しみがありますが、それは私の像というものに対する捉え方が少しずれてしまうのと、私というものをどう人に表現するべきかというのが、人のリクエストと自分の願望の間で、これはもう絶対ずれますよね。でそこにニードとニーズってことが絶対出てくるんですが、ある。でこれを、このことを精神分析では超微調整していく、それについて考えることは価値があるっていう考え方なんですよ。それだけでいいはずなんですよ、僕が考えるに。これを考えられるようになれば、例えば、いやでも治療が必要だったらどうするんですかとか、発達障害の人の治療に精神分析果たしていけるんですかと、ましてそんな精神分析的ビジネスコンサルとかでって言われるかもしれないけど、そんなことは目指してないんですよ。もしそれが必要だということになれば、その人が自分の心で自分が考えるってことができるようになれば、必要な治療なら3ヶ月チャレンジをやめていくとか、あるいはやめずにいくとかが、おそらく少なくとも決断ができずとも、あるいは正しいっていうことはないんですが、決断せずとも考えるようにはなるはずじゃないですか。で、考えられないということはそういうことではないんですよ。それはその人が思考能力を持ってないとか、それこそ自分の頭で考えてないとかじゃないんですよ。自分の心を使って考えるということの苦痛に耐えられないって話なんですね。で、少しずつでも耐えられるようになっていけば、おそらくはそのことについて検討するってことが始まるのであって、私からすればそこが目論みの一つであるわけですよ。それ以上僕が治療しますとか、ADHD だと診断しますとかは一切ないわけですよ。そんなことを私が、する理由がないっていうことなんですね。資格もないんだけど、理由もないんですよ、別に。だってそれをやってる人はいっぱいいるんだから、 CBT も含めて、あるいはその精神薬理も含めて、なんなら精神分析的心理療法だってそういうものに対応してる、そういう方々はいらっしゃるんだから、そちらに行っていただければ、あるいは行っていただくこと、行かないまでも行くことを検討すればいいはずなんですよ。で、別に検討しないっていうならそれはそれでいいんですよ。だってそれはその人の自由なんで、正しいことを示唆するとか、正しいことに誘うとかをしないってのも、私はやっぱり精神分析的だと思うんですね。 中立っていう、中立じゃないですよ、中立ではないんだけれども、だからさっき言ったように自分の父親が目の前でしょっぴかれるのを私は見たくないっていうのは中立じゃないんですよ。中立ではありませんが、中立は目指そうという、だからしょっぴかれるべきだと、しょっぴかれるのを納得するべきだって言うならば、それについても一向はしますよ。それを中立であろうとするってことでしょ。でも一向するのが精一杯だろうなっていうのが私の感じるところなんですよね。まあ、ここまではしょうがないじゃんっていう、それは内面の自由ってやつじゃんっていうことになると思うんですよね。で、他の人の場合はまたそれはそれですよ。当然家族の人はみんなこう感じるべきだとかは僕は一切ないし、一切ないっていうか一切なくはないんですよね。だから中立ではないが、基本的にはやっぱり家族関係ってのは複雑だし、形態も形式もありとあらゆる意味で違っておりますから、それはそれぞれのご家庭なりで感じたり考えたりするより、この感じて考えるっていう、だからノーシングはナッシングってやつで、母がいないっていうことについて考えることが、やっぱりたまたまいないわけだけれども、まあそれが例えばテレビをつけようとしてもつかないと子供がなった時に、テレビというものはつかないということがあり得るんだと考えるっていうことと、もうとにかく泣いちゃうということの間にはかなりのまだ開きがあるってことなんですよね。で、私たちはとにかく泣いちゃいたくなるという時が結構あるっていうことなんです。で、その状態を我々は克服するなり卒業するなりするべきだって考え方が一方にあるんだけど、私はそれは無理だと思ってるんですね。思わず泣いちゃうということは起こりうる。で、その時に何も考えられないってなるってことも全然起こりうる。それが絶対起きてほしくない。例えば山崎隆明さんのセミナーの真っ最中にそういうことが起こりうると私は思うんですね。で、と思っといた方がいいような気がします。中立ではないね、これはね。だけれども、そういうことは起こりうるんだ。そういうことが絶対起きてほしくないんだってなると考えられなくなってしまうんですよ。そういうことは起こりうるって考えておくことによって、起きにくくなるっていうことが起こるんですよ。これがだから情緒を使って考えるってことに近づくことなんですよね。情緒を使って考えるっていうのは難しいことなんですよ。だから、そういう風になってしまうと、もうそういうことは起こしたくないからってことになると、何が起きるかというと、とてもやりたいから山崎さんとのセミナーをとてもやりたいからやらないってことが起きるんですよ。そういうことが起きると非常にビジネスなり人生なりはややこしいというか、非常にやりにくくなっていくんですよね。どうしたってそれ一番やりたいことはできないってことになるじゃないですか。一番やりたいところで失敗したくないと。でもそれは当たり前じゃないですか。うつ病方に書いてあったんですけど、その状態で将棋をもし指したりすれば、将棋を指してる真っ最中に、なんかこう、うんことか漏らしちゃったりして、しかも固まって動けなくなったりしますよと。いや、それはまずいよねってことで入院したみたいなエピソードあるんですけど、これが多分僕がやっぱり情緒を使って考えさせるっていう時に起こる瞬間なんだと思うんですよね。なんていうのかな、一番起きてほしくない時に、一番起きてほしくないと、その人が思ってることが起きうるっていうことについて、我々はあんまり考えないんですよ。考えたくはないし。だからそれを、でもそういうことは、かつてあったに決まってるし、私たちはやっぱりそれを、繰り返し繰り返し、ある意味しくじってきてると思うんですよね。だからテレビはつかないって言って泣いちゃうっていうことは、私も現にあったと思うんですよ、自分自身に。で、その時は、すごい絶望的な気分になったと思うんですよ。だけれども、そういうことは起きちゃうわけですよね、結局。起きてほしくないことだとしても。そして、つかないと言って泣いてるのに、そういう時こそ優しくしてほしいのに、多分うちの母とか、なんかめちゃくちゃそういう時厳しいんですよね。でもそういうこと起こっちゃうわけですよ。で、そういうことが起きてしまうんだ、起きてしまうから、私は人生をいっぱい失敗してるから、だから太宰治が書いたような気持ちになるわけですよね。恥の多い人生を送ってきましたって、その気持ちはよくわかるんだけど、でもそんなことはないとも言えるわけですよね。今となれば。そんなことはごく当たり前のことであり、別段、特筆すべきことでは特筆しちゃってるじゃないですか。文章は名文だと思うし、多くの人があれを読んで、極めて強く共感した人が多いと思うんですよ。でもそれはベータ要素が人生ではあるよねっていうだけのことであって、で、だけのことであるとも言えるし、そうではないとも言えるんだけれども、どっちであったとしても、私たちはその時にできる こととして、少なくともそうだな、私としてはその時にできる唯一のことは、その恥ずかしさの中で考えるというか、恥ずかしさについて考えるというようなことなんですよね。っていうことについて一生懸命言及しているというのが、一生懸命言及するべきだと思いますというのが3ヶ月チャレンジなんだけど、果たしてこれをどうやって PR しようかなと、臨床心理の専門家の人と一緒にっていうか、こうゲストにお招きした上で、私はこういうことをしているということを、セミナーで言っていきたいと。で、皆さんも、そのポストなり、別にサンチャレじゃなくてもいいんだけど、その精神力道的な、人生相談というべきか、苦悩に対するアプローチというものに、興味を持ってほしいということを、訴えるムーブメントのわけですよ。もちろんそれはサンチャレの PR でももちろんありますし、それは一つ私が長らくやってきたライフハックという中で、ライフハックの限界って言ってしまうと簡単で、そういうふうに言いたくなるところもあるんですけど、ライフハックの限界というよりは、ライフハックは最初からこれを全然扱おうとしていないというべきなんですよね。まあ現代社会でこれ流行らないと僕は思うんですけど、現代社会で流行ってないという中でも、ライフハックのようなところでは特別流行らないと思うんです。こういうことって。だって、例えばライフハックで長くなっている。ライフハックでネクストアクションだ出します。でもネクストアクションが出ませんとか、ネクストアクションが一つに絞れません。一つに絞ったんだけどできませんって時、やっぱり僕はその恥の多い人生について考えるというのがいいと思うんだけど、そんなこと考えないじゃないですか。全然違うことを、例えばタスクの名前を変えるとか、自動的にリンクをクリックすると、エディターが開くとか、しかもそういうことをやってみると意外とうまくいったりするんですよね。だからそれはそれでいいんですよ。それはそれでいいんだけど、私は、そういうアプローチというもの自体に、そもそも、それはワンオブゼムであることは全然いいんですけど、そこに、そういうアプローチでなければならないような気がしていたり、結構そういうことってあるし、あとそういうアプローチこそが何かをうまく回避できるからむしろいいんだみたいな、だから恥の多い人生について考えたくないから、むしろこの方がいいじゃんっていうのに同意できないんですね。それをやるのはいいんだけど、恥の多い人生についても考えるべきだと。しかもそれは恥について、恥ずかしさについて、でなくてもいいんですよね。もちろんね。そうでなくてもいいんですよ。恥が全てなわけじゃない。たまたま私は人間失格に引っ張られてるだけで、なんて言うんですかね。浄土というものが固まってしまった、その時に、思考は当然働かなくなったという時に、そこから抜け出られなくなっている何かがあるんですね。その人自身が抜け出られなくなってるってことはないんだけど、だってその人はテレビがつかないことにずっとこだわって生きてるわけじゃないんで。だけど私もそうなんだけど、あることにこだわり続けてしまうってことは起こるんですね。普通に。例えば、やだな。恥に引っ張られたからこういうことが起こるんだな。私は、蘭光生というですね、官能小説家の、描いたあるヒロインに惚れ込んで、こういう人と付き合ってセックスしたいわって思ったことにこだわって、10年ぐらい無駄に、いや、そんなもんじゃないな、20年くらい。そういうことが起きるんですよ。別にその間私はそのこと以外は何もしなかったってわけじゃないですよ。さすがにね。大学受験とかもしましたし、一応受かりましたから。でも、そういうことが起きちゃうんですよ。ついでに言うと、なんとかっていうアダルトソフトのゲームのある女の子と、が具現化してほしいなっていう思いにも20年ぐらいこだわって。20年って多分40前とかまでそんなことやってたってことですからね。人目につかないようなところでやってましたけどね。まあ今日はこのぐらいにしておこう。8時になりましたから。すいません、短くて。でも30分ですね。